注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、喫茶書店の佐藤雄一でございます。
どうも。ということで、
お疲れ様です。
傷だらけの天使シリーズは今度で5回目ですか？
そうですね、
5回目でいよいよね、残すところ今回と次回で終わりになりますよ、4本ずつで。
ねえ、なんか前回の4本喋ってる時になんかこう、後半に来てなんか物語にこうね、馴染んできて、
はい、
なんかどんどんハマってきてるっていう感じになって、で、あとはもう終わりが見えてきたなって時に若干寂しいなって気持ちを持ちつつ、
はい、
今回の本なんだけど、本当なんか初期に立ち返るようななんか雑さがすごい出てきて、笑ってしまった。うっそーみたいな。
そうですね。
うん、むちゃくちゃな話がありましたね。
まあそれはおいおい話しましょう。
おいおいですけどね。
そう、今回は19、22、22ですね。
そうですね。
じゃあ第20話からいきますか。あ、19話だ。
あれ次回で最終回じゃないですか。
そうですね。
あれ、これって何、もうずっとこのまま終わります？
え、どういうことですか？
このスカイプ中継のまま。
スカイプ中継のまま。あ、でもね、もう、そうだな。最後は。
最終回ぐらい、なんか集まってもいいんじゃないとかって思
って
ね。
うん、本当だ。もうなんか自粛ムードもね、終わりつつありますしね。
うんうん、俺は花から全然 OK 派、OK 派とまた語弊がありますけど、まあ、皆さんのね、周りとかのいろいろ考慮して、まあ、こういう風にやった方がいいだろうっていうのはあったんだけど、まあ、最後、別に皆さんさえ良ければ、皆さんというか、このファミレスに参加してた人たちね、まあ、うん、ちょっと集まるのもいいんじゃないっていうのは。
そうですね、そうしますか。
うん、うん。
そうですね、今日ね、ユナイテッドシネマで、ブライアン・デ・パルマの新しい映画見たんですよ。
はい、おー、そうですか。
そしたらね、一つおきに、こう、座席案内で、
はい、
前後左右人がいないような配慮があって、でマスク着用じゃないと見れないって言われましたよ。
あ、そうなんですね。
そう、
席一つ大きいで列も一列飛ばしだと要するに半分以下だもんね。それだとね、4分の1ぐらい。
列はね、一列大きいじゃないんですよ、一列ずつなんですけど、その前後がこう開くような、上下左右が、前後左右がいないような配置になってます。
うん、あ、そういうこと。じゃあ、斜め後ろはいるってことか。
そうそう。
あ、なるほど、なるほどね。入ってました。
そんなで、まあね、時間も時間だから、うん、平日の午前だから、いつも通りみたいな。俺がいつも見る景色でしたよ。
おかえりトラさん2回見に行ったんだけど、
ええ、
あれだもん。なんか2回目なんて、俺のいる列誰もいなかったもん。てか、そんな
レベル。大体そんなもんですよ。
そんな感じですよね。
ええ。
うん。
まあ、おかげでね、映画館で映画が見れる、
はい、そうですね、
世の中が戻ってくれて助かりましたよ。
うん、南さんとのファミレス映画館も。
そうですね。
またね、再開するといいですね。
そう、再開できるんじゃないでしょうか、ぼちぼち。
ですね。
はい、じゃあ19話行きましょう。
どっか、はい。
傷だらけの天使第19話。街の明かりに桜貝の夢を。街の火にか、明かりか。まあ、明かりの方が語呂がいいかなって思って、うん、街の明かりにって言ってみました。
うん、はい。
ゲスト、関根恵子です。不景気のせいか、おさむとアキラの兄弟分には仕事がなく、アキラはクラブのホステスの明美、関根恵子の紐になり下がっている。アキラと明美の希望はスナックを開くこと。この資金稼ぎのため、明美の提案でおさむのペントハウスを絨毯バーに改装することになった。 ホステスは明美一人でもちろん自由恋愛 OK。 おさむとあきらはコンビキ役を引き受け、正真正銘の女子大生の触れ込みで客を引き、商売は結構繁盛した。こうして3人がいい気になっているところに、辰巳から建築会社の社長の板倉をうまく垂らし込み、濡れ場をカメラに収めること、成功すれば報酬は100万円出すとの依頼が来た。3人は早速実行に移すことになったという話でした。
はい。絨毯バー。
絨毯バーっていうのはね、聞き慣れない言葉で当時流行ったんですよね。
全く知らない言葉でしたね。
愛人バンクみたいな。
こんなのがあったんだ。ちょっといいじゃんと思いましたけどね。
そうそう。あと回がゲストに出てましたよ、ゲス
ト。出てましたね。紐仲間。
そう、なんかね、すっかり、アキラが紐になって、童貞キャラではすっかりなくなってしまっていたことにびっくりしましたよ。まぁ、ちょっと前にね、恋人がいた回もあったから、
あれなんですけど。あんま覚えてない。そうですね。
しかもね、すごい関根恵子みたいな美人を紐にするという、とんでもない、ね、うん、そう。
そうそうそう。あれ、前作なんだったっけ ?18 が、ボクシングジムか。
ボクシングのやつ。そう。
ボクシングだもんね。うん、いつこんな間柄の女性ができたのかっていう、本当に。
ねえ。
とっつけたように、ひょっこり。で、なんか最初、あと回、あと、ひょっこり入った寿司屋で、あと回が絡んでくるんだよね。
そうそうそう。
お兄さん、新顔だね、新顔だねっていうね。その、ね、肝が集うサロンと化してる寿司屋っていうね。なんかよくわかんない。
とんでもねえ寿司屋でしたね。新宿の西口あたりってありそうな感じでしたよ。
実際そうなんじゃないですかね。
うん。
ね、なんか、紐たるものみたいな、いろいろ。
そうそうそうそう。
あ、そうなんだ、みたいな。
そしたらね、とんでもない美人をが、アキラにぞっこんになって、ベタボレ状態になって。
ぞっこんになってたんですね。それでなんかね。
プロセスを描けようなって思うんですけどね。
いや、ほんとな、全くだよね。ねえ。で、ここちょっと貸し替えようぜ、なんつって、居心地悪いから、なんつって、アキラとね、関根恵子さんは、なんつったっけ、アケミっつったっけか。
そうです、
アケミですね。はい。はい、ね、アケミが合流するなりすぐ店変えて、なんか飲み屋行って、
うん。
うんうん。で、なんか今後の話みたいなね。
うん。
うん。まあ、その、紐とはみたいな話を、あと回にいろいろ吹き込まれちゃったから、アキラもちょっとなんか思うとこがあるみたいなね。うん、なんかいつまでもこんな感じじゃなくて、ね、そろそろ独立して自分の店も持つぐらいじゃなきゃみたいな話をそこで始めるみたいな感じでしたけどね。うんうん、なんか、そこでちょっとさ、ちょっと本当にセリフでざっとおさらいみたいなさ、関根恵子を扮する明美さんが、その、最初から明が目をかけてて、その、川崎の薄汚い工場にいたところを俺がスカウトして、最初に蒲田の飲み屋に俺がねじ込んだんだよね、とか、その後も俺が目をかけて
た
って。
言ってた言ってた。
そうそう。蒲田のなんつったっけあれって。ゴールデンボールでしょなんつって。そうそうそう。なんつって。くだらねえと。そう。だからその頃から、アキラがもう、アケミがこういう世界入る前から、もうアキラがずっと面倒見てたんだ、みたいな。
うん、まあ、アキラが水商売の道に引きずり込んだってことですよ。
ねえ、なんか別に、アキラだって別に、そもそも普段、ねえ、勤めてるとしたって工場だろ、みたいな感じだけどね。
うん、うん。
こういう一面もあったんだ。
ね
え。ねえ。そこでなんか絨毯バーのアイデアが出てくるんだよね。
うん、まあスナックをね、どっか勤めるよりも、自分で商売した方が儲かるみたいな。
うん。うんうん、だからなんか別の座敷っていうか別の部屋で、同じ店でおさむも飲んでてね、突然入ってきて。
うん。
うん。そしたらなんか渡りに船ってこのことよなってて。ペントハウス貸してくれないみたいな感じになっちゃって、なんかトントン拍子ですの。
ねえ。
おさむのあのペントハウスが、女子大生の一人住まいっていうコンセプトのなんか、
うん、
かわいらしい部屋にいる。一晩で様変わりみたいな。
そう、そこでね、衝撃の事実がありましたよね。あのペントハウスは家賃が0円だったみたいな。
高子さんのね、 綾部事務所の持ち物だから、金払ってない。
そうそうそうそう、うん、で、そんでそこをまた貸しするとは何事だっつって怒られちゃう。
あと、あと燃えてましたね。それ、まあ、だから出てけって、それ、出てくのが嫌なら、じゃあ俺の仕事を受けろって。これもまた辰巳さんの、
うん、
なんかね、高子さんが、社長が今回またいなかったから、またこう、辰巳の引き受け仕事っていうかね、そのスキャンダルを暴くみたいな感じ
で。そうですね。
うん。
まあ、そう。
うん、
そう。で、絨毯バーに、結構、うん、階段えらい登るし、屋上に出た後にさらにまた、なんか、怪しげな階段を登るから、途中で、なんだこれ大丈夫かつって、お客がみんなビビる。
おさむが客引きがうまいんだよね。なんか、
そうですね。
アキラは結構なんかすかされちゃうんだけど、おさむがどんどん連れ込んできて、でもさ、おさむに街で捕まってさ、あんなペントハウスの階段上が、うん、まだなんか上がっても上がってもたどり着かねえみたいな、これちょっとやべえんじゃねえって、普通
ね
え。これはいけねえだろっていうね。
絶対嫌ですよ。
だけど意を決してね、本当に部屋の前まで来て、コンコンってやったら、ケイコちゃん、うん、アケミちゃんが出てきて、ねえ、なんか、客からしたらおさむに向かってなんかグーみたいな感じでね、オッケーみたいな感じ
で。そうそうそう。で、結構ね、多分、そんなに、ぼったりもしなかったんでしょうね。みんななんか、
そうそう
評判良かったですよ。
そうそう。で、ほら、貯金通帳がなんかほら、どんどん上書きされてくるのもなんか、カットであったけど、なんか、そこまでえげつない金額の跳ね上がり方はしてないんで、なんか、あ、割と良心的にコツコツやるんだ、ここ、と思いながら。
30万ぐらいでした
よ。そうそうそうそう。なんか1日ごとに数万しか上がってねえから、どういう感じなんだ、これ。あれじゃどういうことなの？酒飲むだけなの？なんでも自由なの？
ね、体は売ってないんじゃないですかね。
なんですか？でもベッドとかでさ、まあ雰囲気出すためなのか、あれも。
うん、まあでも自由恋愛ってさっき、
ね、
あらすじに書いてたから、えって思って、やってんの？みたいな。売春じゃないですかね。
そうだよ。なんか、最初は本当になんかバー、ちょっと変則的なバーみたいなノリだったんだけど、だんだん変わってきたのかな、これってかってちょっと思いましたけどね。なんか。だから
最終的なその辰巳のミッションで、社長を垂らし込んでなんか、濡れ場を写真に収めろっていう、あれだ、仕掛けだったから、あれ、じゃあ前からやってたのみたいな。ってことが。
そこで、そこの場面だけで引き受けたのかな、そういう風にしろっていうのでね。
ねえ、なんか分かんなかった。それは、アキラも抵抗ないのかなって思いましたよ。
そうだよね。100万、100万つったってね。
ねえ。
なんかでも乗客、なんかお客がね、連日こうね、笹塚の靴屋が変人だけどどうとかとか、予約が入ってんのよ、みたいな。あ、なんか、フロリダベジタブルの社長さんが、午前中、お昼に来たいって言ってるのよとかね、フロリダベジタブルってただの八百屋の社長だろ、あれとかって、なんか、くだらね、会話があったけど。
まだね、個人の小売店が、成立してた時代ですよ。
素敵な店名だなと思ったけど。まあ、なんか、つまりその、明美はもう、盛況だからどんどんやりたいみたいなね、その仕事に意欲を見せるっていうか。で、だけど、あれ、店やってる間、おさむもあきらも結局、その、締め出されちゃってっから、別個に暮らす、寝泊まりしてるってことですもんね、あれね。
そうですね。
うん、あそこでは寝てないんだもんね。
ええ。
うん。そう。なんか、ちょっと、あきらがいまいち、こう、客引きうまくいかなくて、空回りで、ちょっと暗くなってるみたいな不思議な場面もあったりしてね、あんま意味が分かんなかったんだけど。なんか、おさむが、バンバンキャッチするから、それをなんか変に、普通になんか尾行してるだけみたいな。なんか謎シーンがあったり、それをなんか、
なんかね、よるべないっていうかね、いたたまれないみたいなね。まあ、アキラはね、やっぱ親の愛に恵まれずに育ったから、なんか常にその気持ちが空回りしてる感じがあるんですよね。
ああ、そうですね。なんか、そうなんですよね。なんか、でもそれあんま説明もなく割と長く、その画面引っ張るから、何なんだこれとか。
そう、でもね、当時ってまだそんな愛着障害とかそんな言葉もなかったし、普通のそういう性格の一つみたいな風に描いてると思うんですよ。でもちゃんとそこを踏まえてる、そういう感じだっていうのをね、今そういう名前がついてる感じのことが、
はい、
きっちり、その、ちゃんと、 今でも、まあ当時からね、普通に人間観察してたら、そういう子いるな、みたいな、そういうのがあったんでしょうね。
そうですね。
一方ね、おさむはおさむで、また今回もね、だから前回から、おさむがね、いつちゃんと恋愛するのかなっていうのも気にして見てるんですけど。
ああ、なるほど。
そう、相変わらずおさむは今回の4作品通しても、なんかこうね、ケンタと離れて暮らしてるけど、他に誰に執着するでもなく、本当野良犬みたいに暮らしてるなって思ってた。
なんかまあ最後はちょっとねありましたけどね、22話ではね、なんかしのひろこに対してね、ちょっとなんか
そうか、
うん、
あ、そう、うん、まあでも恋愛ではなかったですよ。
なんかと扉を開いてあげるみたいな、まあちょっとトラさんみたいな役割だね、なんか、ね、
そう、
うん、
そう、だからね、おさむはおさむで誰かを本気で好きになるみたいなことも。ただ、辰巳さんも辰巳さんでね、この人も、なんかね、毎回、女好きではあるんだけど、まともな恋愛にはしないじゃないですか。
ねえ。なんかだんだん、今回もなんかあったよね。あ、そうだ、それこそこの後の場面っていうかね、その、ジュタンバーが盛況で、なんか、寝場所がないおさむとアキラが、事務所に行く、行って、昼寝させろなんつって、そこに寝てたら、
そうだ。
辰巳が降りてきて、なんか見苦しいとか言ってね。
うん。
涙せなんつって。なんか、ほんで、おさむとアキラに事情を聞いた辰巳さんがね、なんかほら、条件として、俺、客引きで 15% がおさむとアキラに取り分で、っていう、ほら、契約してた、ジュタンバーでさ。で、客引き 15% で、ね、客引きして、部屋も丸々その子に貸して、ね、取り分それだけとは、なんてざまだみたいなね、
うん、
先を貸して母屋を取られるとはこのことだとかね、なんか言いながら、どうせばばあなんだろうなんて言って、ね、辰巳が冷やかしたら、うん、いや、それが結構美人で20代半ばなんだって言ったら、急に辰巳が機嫌悪くなるっていうね、なんか、そんな思い、うん、いい思いしてんのかみたいな感じでね、そしたら急に、なんか、
そうそう
。そしたら急になんかほら、出てけって言っていきなり話になっちゃってさ、社長に無断でこんなことをして許さんなんつって言って。それが別でね、だからどうしてもそこでやりたいんだったら条件として、つってこの、板倉建設の社長のスキャンダルを取れなんつって言ってね。そこで初めて今回の、まあ、仕事が入るって感じでした。
そうですね。そんでなんか、社長の自宅のすぐ近くで、アキラが、アケミを、そう、襲うっていう、襲っていると社長が、むちゃくちゃ強い、なんか空手の達人みたいな。
特攻隊でも空手で鳴らした人だったみたいな感じ。
そうそう、そう、ボコボコにされちゃう。
あの時のアケミがまた女子大生風メガネかけてね、髪さらっとして可愛かったんでね。
そうなんですよ。あれたまんなかったですね。
ねえ、すごい綺麗でしたね。なんかこの写真は、なんかその孫との悲しい別れがあったんでしたっけ、なんか死んじゃった孫がいて。
あ、そうですね。そう、女子大生の孫が。
ね、なんか溺愛してたとか言って。そういうのもあるから、まあ女子大生に扮して、まあちょっと、ね、取り入れ。うん、感じで、うん。で、それはまあ、その、要するにそういう、まあ、現場を、おさむとあきらが写真で撮れっていうのが、まあ、指令っていうか
ね。ただね、そんなね、孫を思い起こさせたら、普通、性的な目で見ないですけどね。
あのね、ほんとそうだよね。
うん。
それおかしいよね。その理屈はおかしいっていうね。
そう、そこ、ノイズが、
むしろ保護されるだけだよ。うん、まあ、現場を助けた社長もね、まあ最初は警察行こうかなんつってね、最初はそうやってそういう気遣いを見せるから、まあって感じなんだけどね。まあそこはまあ、明美はでも本当にその、辰巳の指令で3日以内に垂らし込めなんていうのが、まあ本当に成功しちゃってみたいな感じで。
うん。しかもね、その時、カメラで、リモートコントロールで写真をパシパシ撮るんだけど、誰もその現場を見ずにシャッター切ってるから、どうなってるかわからないんですよ。
まあ、そこの、その場に もうな、あのベッドに多分あれピントが合ってて、あれですもんね、部屋に入ったっていうところだけは分かってて、うん、その辺はまあちょっと、アキラが多分ドアに耳つけて音で聞いてるとかなんじゃない、それで、ね。で、収めに手で合図をくくってカシャカシャやってるのかな、みたいな。
うん。
うまく撮れよなんて言ってね、カノン天命みたいにうまくいかねえよなんて、なんか、おさむがなんか言ってたけど。
ねえ。
うん。まあでもなんか、とはいえなんかちょっと罪悪感というか、おさむとアキラはね。
ええ。
うん、なんかおでん屋台でちょっとぼんやりしてるみたいな感じで。で、なんかこう、辰巳にこうやっていいようにやられてるけど、違うだろうっつってね。この、要するにこの、社長を落とし、社長にこう、脅迫しようとして企んでるのが、この会社の、専務がね、なんか、社長を追放するためにこの写真欲しいっていうのが、そもそもの依頼で。
はい。
そこでまた、おさむが暴走しちゃうっていうね。待ってましたって感じだけど、この、要するにこのフィルムを専務に渡すよりも、社長直に脅した方が金取れんだろっつって言って
。うん。
結局それ、ね、社長を襲うことにするんだけど。
ええー。
そう。うん。
そっからちょっと、
まあ、そういうことにしたけど。
二点三点して、またとんでもない展開になるんですよね。
いやー、ほんとだよね。まあ、ねえ、そしたらもう、アキラはもう結構、それで、これをきっかけにもう本当に明美と初対持ちたいみたいに思ってんだよね。
ええ
ー。うん。だからもう、明美はもう、なんかこの数日か、社長を落としたはいいけど、まあ、その後の社長のまあ情にほだされて、
うん、
社長にまあ感情が移って、アキラよりも社長の方に感情が移っちゃって、
そう。
ね、うん、実はこれ仕組んでるあれなんだっていうこととかも、すべてもう社長にバラしてしまうみたいなね、
うん、
感じでした、うん。社長にバレちゃったみたいな。だから社長は結局それ、だったらいいねで買ってやるよみたいな感じになって。
はい。
うん。だから結局、社長はお金出したのかどうなのかっていう話なんだけど、でも、うん。でも結局それフィルムを、明美ちゃん持ってっちゃったもんね。
そうなんですよ。
明さんお願いなんて私にちょうだいなって言って。じゃあ俺はどうなるのなんて、明は言ってたけどね。おさむちゃんがいるじゃないなんつって言って。で、去っていってしまったっていう。そういえばなんかさ、冒頭でさ、なんか、はい、最初のその、絨毯バーやりたいとかって言って、打ち合わせしてるその、飲み屋の会話で、なんか、その日、なんか夢を語ってる時になんか、だけど俺には兄貴っつ厄介者を背負い込んでいくから、なかなか重たいんだよな、なんか言いながら、アキラがぼやいてたりとかしたけど、
うん、
そのセリフがここでまたかかってくるんだよね。あんたにおさむちゃんがいるじゃないな、って言って。
うん、
で、まあ、要するに、その、明美が、社長に全部バラしちゃったから、そこからことが明るみになって、専務一派が結局失脚されてしまうと。で結局、辰巳さんは、ね、企んだはいいけど、辰巳さんも結局報酬もらえずじまいだから、修にも明にも結局報酬を上げられないみたいになっちゃってね。
はい。
うん。そこからもう、そこからがね、もう本当にこの傷だらけの天使だけど、最後にそういうひっくり返りがあるのかよってね、箱根山中で女の変死体が上がったっつって
言って。辰巳がなんか語り始めるんですよね。
そうそうそう。板倉社長っていう人は、苦労人だからな、なんて言ってね、うん。君らはまだまだ甘いよ、なんて言いながら。
そう。当然、ね。まあ、それが本当に明美の死体かどうかも、確証はないんですよね。
そうっすね。そうなんですよ。まあ、それだけでなんでわかるのかって話ですけど、まあ、うん、でもそういうことでしょうね、ストーリーで言えばね。
まあ、なんとなくそんな感じ、それも否定する根拠もないから、あれなんだけど。
うん、ねえ、本当ですよね。うん、ただ、まあ、物語としてはそういう、ことだっていうことで進めてると思いますけどね。なんとも。ほんだらね、板倉社長のが車で通りかかる時間帯をまあどうやって抑えてるのかその辺思いっきり端折ってる。おさむもアキラも別行動なんだけど、
そう
同じところからね、なんか
山の、なんか。
山の、ね、あれからね、うん、襲撃。アキラは、まあおさむは山道でね。
アキラはライフル銃を構えてて、おさむは拳銃で襲おうとしてるっていう。
あ、おさむはまあ前もあったけどさ、多分、たかこさんのピストルを勝手に拝借してきたのかもしんないんだけど。
ええー。
アキラ、そのライフルお前どっから持ってきたのっていうの。
ねえ。
二人揃って狙いを。で、おさむもだから本当に仇取ろうとしてるんだけど、そしたらね、うん、さらに上の方でライフル構えてるアキラ見つけて、そこでアキラのこと引っ張った気にね、てめえにいつ殺しを教えたんだーつって言って、ぶん殴って。 ほんだら、兄貴出して、アキラ号泣して終わるっていう、もう、感じでしたけど。
そう。
いや、俺でもこれでももう、まさにこの、なんかこう、救いのない、傷だらけの天使な、このテイストがね、すげえ最高と思って、超面白いと思って。
そうですね。うん。まあ、楽しい回でしたね。
いやー、よかったですわ。なんか本当、雑なんだけど、なんかこの荒々しさがいいんだよな、ストーリー全体の。
ええ
ー。うん。面白かったです。
そうですね。まあ、苦い感じのテイストで終わってました。
あ、苦かったな
ということで、じゃあ、はい。
ケンタの誕生日になんかこう、なんか、冒頭ありましたね、そういえばね、焼き鳥屋の屋台でなんか手紙、ケンタの誕生日ですけど、うん、なんかをくださいなんて言って、なんかゲームだったかなんだったか忘れちゃったけど。
あ、そうだそうだ。
ねえ、おじさん、なんかいくらすんだよ、これって5000円くらいじゃないですか、なんて。贅沢なこと言いやがって、みたいな。
ねえ、で代わりになんか、ぬいぐるみを、これでいいやなんつって。
そんなのがありました。まあ一応ケンタのことも気にかけてるっていうかね。はい。
はい。じゃあ、そういうわけで、続いて、第20話、いきましょう。
はい。
第20話は、ちょっと待ってくださいね。兄、妹って書いて、兄弟かな？
はい。
兄弟に、十日町小唄を。
そうそう。
という話でした。
はい。
ゲスト、渡辺篤史。
はい。
伊藤恵美。犬塚博士、はい、島田太江、五代勝也。うん、おさむとあきらのペントハウスの前に男の赤ん坊が捨てられており、健一をよろしくお願いしますという書き置きがあった。二人はお互いを疑ったが、二人とも責任を取らねばならない覚えはない。思案に暮れたおさむは、町の小児科医の玄関先に健一を置き去りにした。小児科医なら赤ん坊に詳しいし、面倒は見てもらえると思ったからだ。小児科医の藤田、犬塚博は、子供がなく健一を後継ぎにと考えたが、本当の親がわからないと話は進まない。そこで藤田は、心配して藤田の家を訪れた修に、健一の親探しを依頼した。おさむとあきらは区役所の出生届から病院、おむつカバーのメーカーまで、関係各所を足を棒にして調査した結果、母親らしい人物として、行きつけの寿司屋の板前、現、渡辺篤史の妹、玲子、伊藤恵美が浮かび上がった。おさむにとっては、現は仲の良い友達であり、玲子も顔見知りだったことから、おさむはどうしていいか分からず悩んだ。という話です。
はい。いやいやいや、本当にね。
ねえ。
さっきひでえ話だったのか。
そう。まずね、その、赤ん坊が捨てられて、ペントハウスの前じゃないですか、あの階段のところで。
しかも地べたに置いてある
。絶対に、あの二人の関係、無関係の人があそこに来るわけないじゃないですか。
そうです。
関係者から当たるべきなのに、うん、全然そこから遠いところをむちゃくちゃ操作してるじゃないですか。
本当だよね。
ねえ、そんなことがね、すごい気になりました。
そうそうそう。なんか、敷物すらなくてね、本当に服着た赤ん坊をそのままポンって置いてるだけっていう。
うん。
そう。なんか、まあね、ぼーっとなんか、
首が座ってて、5ヶ月つってたような気がするんだけど。
あ、首座ってたね。なんか、後で、小児科にも立てかけてたもんね、おさむ。
そうそうそう。
いやいやいや、だって、その体勢維持できねえだろ。ね、
まあ、天気がいいからいいようなもんで。
意外と言ったら顔面からぐね、いっちゃうでしょ、それって。あ、危ねえ危ねえと思ったけど。
危ないよ。
なんか冒頭、なんか鎮土屋のバイトしてんだよね、来る日も来る日も。なんか探偵事務所が暇で。
あ、そうだ。
鎮土屋のバイトして、二人で、うん、また二人でベッドに出てさ。
白塗りの顔してた。
うん、うん。なんかこうね、辰巳さんと、アキラとオサムのなんか三人の、まあ、 トラさんばりのなんか夢場面で始まったけど、なんか。
うん。
うん。そうそう。んで、寝ぼけてて、おさむが寝ぼけてて、で、起きて、そしたら赤ん坊の泣き声がするんだよね。
うん。
で、まあ、おさむがまあ、そこ、赤ん坊に弱い、子供に弱いから、なんかこう、海外しく抱っこしたぐらいにして、
そう。
あれでしたけどね。うん。あの時なんか、アキラの、ちょっと秘密、なんか秘密っちゅうか、なんちゅうか、お前の子じゃねえのかよって、おさむがなんかね、
うん。
ってさ、うん。ほんだらなんか、アキラが、だけど、赤ん坊ってあれだろ、とつき10日だろうなってさ、あの頃、俺は純血だったからなんて言うんじゃないなんか、まあ、じゃあ、この10ヶ月の間に、まあ、童貞喪失したのかっていう。
そうですね。だから、このドラマが、うん、まあ、ずっと冬、秋冬なんですよね。まあ、春かもしれないけど、ね、夏の場面は一個もないから、撮影期間がその辺なんだろう。
あの、ワンクールのね、終わりが大晦日ですね。
ええー、あ、そっかそっか。うん、じゃあ、秋から、その、年末にかけて、で、じゃあ結構もう、1話1週間くらいで撮ってたのかな。
うん、そうなんじゃないですかね。
ほぼリアルタイム。
本当になんかね、うん、本当に撮って出しだったみたいですよね、これ。現場でやっと脚本が上がってきて、撮影すぐ始めるみたいな。ほんとそんなノリで。
混乱が如実に現れるのが次の回。
いや、如実に現れて、次の回もだけど、今回の後半もひどかったけどって感じ
で
ね。
今回の後半どんなでしたっけ？
いやー、ねえ、ひどかったじゃん。だってあの、もう、まあ、もうちょおいおい言いたいんですけど。
ええ
ー。うん。まあ、最初にだから赤ん坊抱っこして、なんかこの、何か手がかりを探るために二人で歩き回って、小児科の前でね、その小児科ってことは子供好きだろうなんて言って勝手にこう立てかけておいてって逃げてっちゃうって感じで。だけど、なんかやっぱり罪悪感にこう感じたおさむがやっぱりもう一回小児科に行くと、なんかすごく抱っこされて、なんかすごくなんか喜ばれてる、
ね。そう、庭でね、物干しの前で。
そうそう、そう、くれ
て、ね、そう、うん。子供が来たぞ、嬉しいな、みたいな。
うん。そうそうそう。それで、その場でね、あんた方だったのなんて、こんな可愛い子置いてくなんてひどいなんて奥さんも怒っちゃって。
そう。
ね、どこのチンピラだよみたいな感じで。そしたら、辰巳さんがそこに耳元引き受け人として来て、いや、この二人は我が社の優秀な社員でして、なんつって言って。
うん。
そこで耳元引き受けるとともに、じゃあこの子の、身元もちゃんとじゃあ調査しますと。で、その、小児科のこの夫婦は、いや、別にそれなら捨て子なら捨て子で、もうしょうがないんで、ね、自分ちは子供がいないから、その後取りとして、この子を育ててもいいんだ、みたいな。結構前向きに、その子の子供のことを、なんか、受け入れようとしてるね、ええ。うん。
そうなんですよ。
そこで、まあ、仕事が発生するっていう感じでしたけどね。
ええ。
そうさ、みたいな。うん。なんかでも、今回割と、なんかすごい、コツコツとした探偵仕事をそれぞれしてましたよね。
おさむは、
うん。おさむは、その、おむつメーカーを、探ったり、アキラは産婦人科でなんか統計を取るんだよね、ずっとね。
そう、当時はね、まあ個人情報がダダ漏れの時代だったから。
ダダ漏れ、ダダ漏れ、超ダダ漏れ。
この時期に産んだお母さんの名前はこれですなんつって、住所もほぼ全部わかっちゃう。
本当ですね。なんかしかも産婦人科に乗り込んだ時に、なんか他の妊婦さんたちが全員怪訝な顔してアキラを見るのもなんか時代だなと思いましたよね。
そうですね。
そんなに男がいるのは違和感かよみたいなさ。
うん、男が産婦人科にもう本当超場違いみたいな。
場違いみたいなね。今なんかむしろ旦那さんも普通に付き添ってますからね。
付き添わないと怒られるぐらいな時代ですよ。
いやもう本当そうだよね。女性一人で解決しちゃうには解決というか女性一人でやるとなんか逆に冷たいみたいな感じになるもんね。それね。
ねえ。
そうそうそう。そしたらまた取ってつけたように、おさむとあきらの行きつけの寿司屋、寿司源が出てきてね。
ええ。
うん、渡辺淳さんわけ。
そうそう。
なんかよく、うん。だけどね。うん。
住宅探訪。
建物探訪。
あ、建物探訪、う
ん。今でもやってますよね、あれって。
ああ、最近テレビあんまちゃんと見てないからよくわかんないですね。
俺も何年も見てないや。結構好きだ。若い。
いいですね。どの家も全部褒めちゃう。
そうそうそうそう。こんな芝居してたんだなと思ってね。いい役者じゃない。いい芝居してるじゃんと思って。おさむとの掛け合いとかすげえ良かったっすよ。なんか。
そうですね。
うん。ねえ。なんかそこで寿司食べにっていうか、 まあ、うん、食べに行くつか、要は常連だから何かにつけ顔を出す店みたいな位置づけでしたけどね。
まあ、しょっちゅう食べに来てるみたいな体でしたよ。
そうそうそう。うん。おさむあきらもね。
うん。
うん。だから、あきらが子供しょったまま、ね、おさむと二人で来てみたいな感じでしたけどね。
ええー。
で、なんかほら、つけ台の上でなんかおむつ取っちゃったぐらいにして、なんかうんちしたとか。やめろやめろみたいな感じ。なんかそれで、寿司源の、その、ゲンさんだよね、要するに。
はい。
渡辺敦ね。ゲンさんで妹が玲子で、
はい。
仙台に大学へ行ってるっていう、あれでしたけどね。
そう、だからね、それもちょっと違和感があって、仙台から東京に大学に来るのに、だからよっぽど国立大学、東北大学とか、仙台福祉大学とか、はい、特殊な学問を学ばない限り、学ぶか、その帝国、旧帝国大学で勉強したいみたいな、のがない限り、東北に進学しないじゃないですか。
なんで仙台だったんだろうね。
ねえ、普通東京に進学に来るぞって思いましたよ。
ねえ。なんか、おさむともちょっとなんか縁が強いみたいな。
そう。
まあ、後々語られてますけど、ええ。なんかちょっと恋心を描いてて、おさむの思いを振り切るために東北の方へ行ったとかいうのも意外とあったのかとか思いましたけどね。
うん、まあでもね、ここでもね、また、おさむの負のパワーが発揮されてる感じがしましたよ。おさむと関わると全員不幸になるという。
なんかね。で、なんかこの二人っていうのはその、ね、十日町出身で、
ええ、
まあ、幼くして両親が亡くなってしまって、ええ、それでまあ、兄のこの渡辺敦が本当にその親代わりとして、まあ小さい頃から育ててたっていう。
そうですね。
ね、
佐藤店長の出身、十日町でしたっけ、
はい、いや、俺、直江津です、直江津。
直江津か。ちょっと、うん、あんまりそうでもなかった。
でそうでもないとか。十日町で遠いよね、本当に。
そうですね。
うん。俺なんか、第一の芸術祭行くのに3時間ぐらいかかって電車で行きましたもんね。
ああ、電車遠いですよ。
めっちゃ遠い、便が悪くてなんか。
うん。
そうそうそう。だからなんかほら、このなんか兄と妹の関係が、つか、特に兄目線だと、妹にこう、執着がすごいっていうかね。
はい。
異常なほどの妹愛でだよね、なんかね。
で、妹が、なんか男に騙されて、
うん、そうそうそうそう。捨てられたってことだね。騙された
なんか、そうです。なんか、あれですよね、ダメンズウォーカーみたいになってるんですよね。
ダメンズウォーカーでしたね。なんか、要するに、おさむにの男だったんだよね、これが。
そう。
ねえ。だからどうしてっかななんて話してたら、寿司芸に手紙が来てね、なんか、誰かと思ったら、その、レイコのアパートの大家さんからでね、レイコさん引き払いましたと。大学もお辞めになられたみたいですよ、みたいな手紙が来て。それでなんか、うん、レイコの居場所を突き止めるんだよね。
そう。そしたら割と近所に住んでた。
割と近所。あれ、調布だね、調布。
あ、調布でしたか。
千川ってあの川の名前が札だったんだから、うん、あれ思わず調べたら調布ってなってたから、よく見つけてたわねお兄ちゃんなんつって言ってね、でお前おもしかして男かお前なんつって言って、捨てらんたんかなんつって言ってね、捨てたわよ私がなんつって言って、
うん、
で、うん、今ここに勤めてんのなんつったらサロン紫なんて町があってさ、そこなんかそこに今働いてるなんつって、
そう
なんで、ね、ここで働くからね、お兄ちゃんはこんな店はちょっと高いから無理かもしれないけど、そのうちあの大学の費用も全部お兄ちゃんに返すわよなんて結構舐めたこと言うから、渡辺敦もぶち切れで、何発も往復ビンタしてなんか怖か
った。そうそうそうそう。このね、ビンタが結構凄まじくて、最初
凄まじかったよって。
パパーンぐらいな。リズムで。
めちゃくちゃな引っ張り方してると思う。怖怖と思って。
往復ビンタの。
どんだけ切れてんだよと思ってね。
ピッチが速すぎてびっくりした。
はいはい。なんかもう、ねえ、なんか、言うたってそんなもう子供じゃねえんだからさ、そこも、それは妹の人生だってね。まあ、ね、それはそれで。あの辺に思いの異常な強さが垣間見れるんですよね。
まあ、ただ、本当苦労してね、寿司屋営んで、大学
行って、食事をして
、それ勝手に辞められたらちょっと、そりゃぶったたきたくもなる気持ちはわかります
よ。ぶったたきたくなるんだよ。そう。なんか、しかもちょっと割とこの寿司源のなんか、つけ台立ってる時の所作もね、なんかこう、板についててね、本当に
その、そうですね。
原作。うん。なんか、見てて小気味がいいんですよ、なんか寿司握ったり。
寿司がうまそうだった。
うまそうだったね。本当に寿司職人に見えましたもんね。
うん。
うん。いや、だってこんな生活を、だって、なんかその高校生の頃から、十日町でこの男、なんか俺が一人でこの玲子育てたって、まあ言ってももう10年も前の話だなんて言うんだけど、俺からすりゃ、まだ10年前なのって話だから、まだ全然、源さんもまだ20代っていうね。
まあ若い時の10年は結構長いもんですよ。
長いもんだけど、ほら、なんて濃密な、このね、まだまだ遊びたい時代から、もう本当に。
本当そうですね。
むちゃくちゃな苦労人だよ、と思いながら。
うん。
で、なんかその日は結局連れ戻すっていうか、ね、寿司現場でその玲子を連れ戻すんだよね。
はい。
うん。そうそうそう。ほんだらなんか、おさむが一人でひょっこり現れるみたいな。あの頃、その時点ではまだその、玲子とのは符合してなくてね、まだ調査の段階っていう感じで。
そうですね。
うん。つまりその、寿司源が玲子を探すために、しばらく店を留守にしますなんて、しばらくお店を休んでたんだよね。だからちょっと心配してたのもあって、どこに出てたって、おさむが来るっていうね。
うん。
うん。なんかこの辺のね、ほんと証券のこの、滑舌の悪いとかじゃなくて、多分、証券もあえてこういうクールな演技してるんだろうけど、割とこう、淡々とした喋りっていうか、なんか良かった。うん、この間、アキラのやつが失礼なこと言ったけど、許してやってよ、みたいな、なんか、すごい淡々と喋る口調が良くてね。
うん。
うん。だからなんか、まあ、若干ちょっと異変っていうか、源さんはすぐに返そうとするっていうかね、妹がいるから。
そうですね。
うん。雪降ってきてから、ちょっと早く帰んな、みたいな感じでね。いや、ちょっと一杯くらい飲ましてよ、みたいな。
うん。
うん。ちゃんと金なら払うからさ、みたいな感じで。
そう。
そうそうそう。
そしたら、アキラも来るんでしたっけ？
アキラもね、その場は来なかったかな。
アキラ来なかったのか。
その場は来なかった気がしますね。
ええ
ー。うんうん。まあ、なんかあったら力になるよな、って言ってね、王様が。
うん。
そう。まあ、まあでも今日は、つけにしてもらうけど、いや、お前さっき払うつったぞと思ったんだけど。ないって感じで。で、なんか、おっさんが情報をつかむのかな？ベビー用品店で、なんか調査中に、その顔にほくろのある女性が浮上してきて、まあ、レイコも顔にこう、ほくろが特徴的にある子でね。
そうですね。
うん。で、もうその時点で、おさむはなんか、親って思ってるっていうか。
うん。
うん。だから、レイコとばったり会うんだよね。なんか、寿司源の。
そうです。
途中でね。そこでなんかちょっと話っていうか、うん。そうそう。おさむさんはいつも兄貴ぶるんだから、みたいな感じで。レイコとそんな話で。うん。だけど、割と振り払ってすぐ行っちゃおうとするっていうか。うん。
うん。
ねえ。で、レイコはもうそれ、なんでかって寿司源の兄貴の目を盗んで、自分のアパートへ帰ろうとする道でばったり会うからね。ほんで、うん。おさむを振りほどいて、アパートまで帰ったら、あれもうこいつ何なんだって感じだったけど、その愛人がなんか女連れ込んでて、ア
パートで。そうそうそうそう。
あんたそれと思ったけど。
そう。愛人も愛人でね、一歩も引かないんだよね。
一歩も引かないっていうか、なんとも思ってないっていうかね。あれ、多分あれだよね、サロン紫の職場仲間でしょうね、あれ。
ああ。そうなんだ。
多分そうでしょ、そういう水商売の人っぽかったですよね。
そう、水商売でしたよ。
うん。なんとかちゃんなんって、なんか読んでるけど。そう。ねえ、それで、アキラが、結局その、しらみつぶしに調査してたその出産名簿で、レイコと同姓同名の名前が見つかったなんていうことで、もう、その時点で、おさむは割ともう確信みたいな感じで。
う
ん、で、ゲンさんの店行って、こう、問い詰めるっていうか、ゲンさん焼け酒飲んでてさ。
うん。
まあ、ゲンさんもちょっと切れちゃうけど、まあ、ゲンさんはもう事情がなんかあるんですね。お前、それ俺の妹、レイコがそんなことしたっていうのか、みたいな感じでね。うん、怒るんだけど、まあ、スースなんとなく嫌な予感もしてるみたいな感じです。
うん。
うん。ほんとだ、おさむが多分サロン紫まで、で張り込んでるのかな。なんかレイコが出てくるところ。で、問い詰めるみたいな。
うん。
うん、感じがありましたけど。うん。ほんとだ、なんか、レイコがなんか、おさむさん、高校卒業の時、私に、お祝いに私にキスしてくれたじゃないみたいな。みたいな。それ、よくない。そのお祝いやばいでしょみたいなね。
ねえ、それがね、 転落の一歩ですよ。
いや、転落の一歩ですね。だから、うん、だから、とはいっても探偵ばっかやってるおさむにこう、付き合える隙がなくて、そういう思いを響くために仙台行ったのか、玲子ちゃんとか思ったけど、なんかそれで、仙台で惚れてひどい目あった男も、結局その、おさむさんにだったのみたいなこと言い残して、また去ってしまう。
だから本人悪気がないのに、どんどん、なんか、破滅の方向に人を導く、おさむの負のパワーですよ。
まあね、それで子供産んで、まあ、ペントハウスに置いていくっていうのも、まあ、どういう、これはって感じでしたけど。
まあ、やっぱ、おさむに対しての思いがあるからですよ。
まあね、それでまあ、ここまではね、俺非常に楽しく見てたんですわ。
ええ。
うん、ここからですよ、問題は。もう、この愛人がわけわかんねえっていうかさ、
ええ、
アパートにまたね、玲子のアパートに移って、うん。そしたら、彼氏がね、りょうちゃんなんつってたけど、その彼、女連れ込んでた男が来てなんか、うん、コンコンなんつってさ。そうそう。そしたら、玲子がなんか、あ、りょうちゃんなんつって、どうしたろうなんつって、いやいや、あの時の愛人の件、お前、肩ついたんかって感じだけど、全然何事もないよ。うんうん、りょうちゃんを迎え入れてて。そしたらなんか、すぐにまた、その後すぐにゲンさんがまた入ってきて乗り込んできてね。
うん。
なんだ、この男なんすって。
うん。
そう。で、貴様、レイコをおもちゃにしたなとかって、なんかいきなりブチ切れるみたいなさ、なんか。
そう。
うん。で、男も男でハサミ取り出しちゃったぐらいして
る。あれ、ハサミでしたか。なんかナイフかと思った。
いや、立ちバサミでした、なんか。
ああ。
うん。だからもうなんか、なんでそんな二人揃っていきなりこう火ついてんだってさ、冷静な話し合いのことでしょ、これどうするの、
ね、もう殺し合いが始まっちゃう。
だからゲンさんからしてみたら、この男の子供だと思い込んじゃってる節もあるじゃないですか、なんか事情が分かってないから。うん。だけど、あの男はあの男で、ただ単に行きずりの男みたいなとこがあるから、レイコの子供なんか知らねえよ、別に、みたいなさ。なんか、
どの時点の子供か分からない。
ねえ。いや、子供自体はだから仙台の時のおさむにの男の子。まあ、そいつは逃げちゃってっていう感じだからね。
うん。
だから、せめてそのおさむにの仙台から付き合ってたその、ケンイチくんだっけ、子供ね。はい、ケンイチくんの お父さんであり、レイコが惚れたそのおさむにの、その仙台で会った男が、
うん、
せめて、ね、その、レイコを振りほどいて東京に帰ってきてて、
うん、
それを追っかけてきて突き止めての方が、まだね、ストーリー的にいいんだけど、この愛人が、うん、取ってつけたように、ただの嫌なやつっていうか、もう勘弁してよとか、ストーリー雑なのはいいけどさ、それはさすがに無理だよっていうね。
そう。他の女連れ込んでて、よくまた、どの面下げてその家戻ってくるんだみたいな。
戻ってくる。で、しかもお兄さん来てんだからさ、あ、お兄さんお世話になってますぐらいさ、普通そういう会話があるだろうにさ、なんでいきなり知らねえ、こんな女の子供がどうなるか。
人格破綻者ですよ。
いやいや。異常でしょ。つか、なんか説明ができないよね、これ。なんか、脚本家に文句言いたよ、俺。
まともに。減らせない人間。
なんか、端から思いついたみたいな脚本すぎて、ちょっとひどすぎる、これっていうね。あげく殺されちゃうっていうのが、もう衝撃って感じでしたよね。なんかおさむとかが結局そこに乗り込んできてね、みんなでもみくしゃにしてて。だから、その、ハサミ握ったあれがもう、勢いが余っちゃってね、結局その、レイコの腹に刺さっちゃって。救急車、救急車なんつうんだけども、なんかの表紙で立ちバサミが刺さってそのまま次の場面でコツつぼってもうっそーって感じだけど。勘弁してくださいマジでって感じで。あの、三輪王の時の初子さんも、初江さんか。もういきなりね、自宅、アパートでレイプまがいの暴行振るわれたかと思ったら次の場面でコツつぼになってたけど、まあそれと同じような感じっていうか。
車にすがっただけで死んじゃう人とお母さんとかね。
それもね、お母さんもね。いやー、ちょっと勘弁してください。今回は特に勘弁してくださいって感じじゃない、ね、殺される理由が全くないって思った。しかもこいつだって特に別にただの紐でなんかフラフラした男ってだけで、いきなり刺し殺すような犯罪者じゃないわけだから、なんか、
うん、
そもそも、なんでそんな兄貴の一言でそんな急にカッとなるんだよ、みたいな。いやーもうなんかやるせなくてもうしごなかった、これは。
まあ相変わらず苦い結末でしたね。
苦いっつうか、ちょっと今回怒りましたよ、俺は。なんかもう嘘でしょっていうね。
そうですね。
で、結局その、冒頭で出てきたその何、犬塚博士のその小児科が結局、はい、あの子供がね、要するに愛されて、あそこにいた方が子供の幸せだみたいな感じで、ね、うん。うん。だって骨壺の場面でもう寿司芸に場面を映ってて、 まあ、今後どうするんだみたいな感じでね。で、兄貴は、渡辺敦は、その、源さんは、その、いや、健一のこと俺が引き取ろうと思うんだみたいな。だけど、男で一人で働いて子供を育てるってのは、俺も偉いことは言えないけど、それは大変だよみたいな。あの小児科のあそこの院長に見てもらった方が幸せなんじゃねえかみたいなさ。なんか、うん、そういう話の付け方も俺はなんか微妙に納得いかないまま見てましたけど、ね、
うん。
なんか、ゲンさんの妹への異常な愛情からしたらさ、妹の子供がすぐ近所に住んでるってどう思うんだよ、それって話だから。
うん、まあ近所に住んでたまに訪ねてったらいいんじゃないですかね、おじさんだよって。
いいけど、いいけどさ、あの妹への出来合いとちょっくら考えると、ちょっとそれは、それで良しとするのもどうなんだよって話になっちゃうんだけどな、うん、俺からすると。
まあ、ただ、寿司屋をやりながら育児は無理ですよ、血のみ子。
いや、絶対無理だよね。
うん。
いや、無理なんだけど、なんかでも、そこなんか冷静に話してて、なんか、ほんで、なんかほら、雪が降ってくるじゃない、また。
そうですね。
で、うん。十日町にの方がもっと、まあ、にいれば雪は当たり前だけどな、みたいな。明日積もるかなって、アキラはなんか外に出てはしゃいじゃってくらいにしてた。それで、なんか、おさむとゲンさんがそのはしゃぐアキラを見てなんかニコニコしてるっていう。いや、ついさっきでしょ、だってあんたの不始末で妹さん死んじゃったのみたいな。そのニコニコ笑っていいとこじゃないでしょ、それっていうね。もう
ねえ。
なんだこれっていうのが
もう必ずデフォルトで、誰か登場人物が死んで苦く終わるっていう、そういう風な、
あれ、
規定があるんですかね。
なんかね、でも前半のガサツ、前半のなんかこの、なんか、脚本のなんか適当さみたいなのがね、なんか ここの20話にして出てくると思いませんでした、俺。
はい。
せめてもうちょっとうまくやってました。だからこの仙台、で、引っかかっちゃったその男がね、本当のよっぽどのならず者っていうかね、例えばヤクザ者でとかね、それを追っかけて東京まで戻ってきたはいいけど、うん、なんか、ヤクザ者のなんかあれに、なんか揉め事に巻き添え食らっちゃって死んじゃったとかの方がまだなんか納得がいくと思ったんだけど、この愛人のそのキャラのなさとかも含めてね、最後に全然なっていかなかったって感じでしたけど、これ。納得いかなかった。
まあ、さあ、そんな風なところで、もやもやした気持ちをさらにもやもやさせる第21話。
いやー、やばかった、もやもやした。どうしてくれるんだって感じでした
よ。はい。これがね、結構ね、予告見た段階で面白そうだなって感じがしたんですよ。
いや、あのね、これもう一回ね、これを21話見た後に、もう一回そのね、はい、予告を見たんですよ。なんか、笑ってしまったっていうかね、報復 Z の社会派ドラマ、傷だらけの天使とかって、いやいやいやって感じだった。どこが報復 Z の社会派ドラマなんだと思ったけど。とんでもない話だったな、ここ。
そうですね。じゃあ、欲ぶけ親父に眠の木を、第21話です。
はい、
ゲスト、内田麻夫、武藤明夫かな、下川清子、亀渕智春、根岸和正、笠井うらら、おさむとあきらは、辰巳から土地成金の億万長者の裏預金の預け先を探れとの指令を受けた。土地成金の松本吉次郎、内田麻夫は、自分が死んだ時に相続税が莫大な額になることから、いろいろと脱税法を考え、3億円余りを架空名義にして、銀行に預ける裏預金にしたのだ。まず、アキラがセールスマンに化けて松本家を訪ねたが、吉次郎はすでに猛録して甲骨の人となっており、3億円の預けた銀行の名前も貯金通帳のあり場所もすべて忘れて、一日中戦争ごっこの真似をやって過ごしている始末。アキラは何の手がかりもつかめなかった。一方、おさむは吉次郎が半年前までは毎日のように通ったというトルコ風呂をはじめ、吉次郎の歩き回った先をこまめに追ったが、これまた手がかりなし。分かったことは、吉次郎の3人の子供たちが裏預金を狙って虎視眈々としていることだった。裏貯金かな？
2
人は思案に暮れていたが、松本家の女中花江、笠井うららが鍵らしいものを持っていると言い出したことから、がぜん色めき立った。という話でした。これがね、まあ、本当にね、何がひどいっていうと、まず、音がまるで聞き取れない。 録音状態が悪くて、もうセリフがね、うん、
本当ね。
あ、本当、音楽とのバランスとかもむちゃくちゃ悪くて、
BGM とかね、
そう書き消してたんですよ。
そうかもね。なんかね、そもそも最初のね、今聞いて初めて知ったけど、何なりきんって言ってるのかそもそも分かんなかったんだよね。
あの、アイウェイなりきんって言ってませんでした？
アイウェイなりきんなのか。
そう、あのね、
本当でも、聞き取れない。
予告っていうか、次このエピソードですよってバーンって出ると、うん、そこにハイウェイナリキンって出てましたよ。ちょっとだけストーリーが書いてあって。
うん、あ、ね、高速道路を作るからって、土地を売ったとかそういうこと？
うん、そう。立ち退き。うん、
立ち退き料でってことか。
そう。
ああ、そう、確かにガチャガチャしすぎ。
そう、あとね、うん、編集もちょっとすっごい雑で、
なんか、その、
吉次郎の、が住んでるところって古い日本家屋のボロ屋なんだけど、うん、隣に豪邸が建ってて、そこで息子たちが、なんか飯食ったりしてるんですよ、うん、豪華な飯を。
ひどかったね。
その時に、なんか一瞬これ誰だみたいな、よくわけのわかんないカットがあって、そこを繰り返し見たけど、誰だかわかんなかったんですよ。
誰がいた？男二人と妹でしょ？
うん、なんかね、服、うんうんうん、その前のカットで着てない上着を着てる人がいて、
何でしたっけ？
ええ。
なんか最初にこの車でなんか乱暴にバーンって敷地に入ってくる、なんかちょっと、まあ、ねえ、はい、そいつが、そいつとその長男、ステーキ食ってる長男とあのひどい格好したなんか妹とっていう感じだったのかなと思ったけど。
うん、まあ手下みたいのもいっぱいいましたしね。
いましたっけかね、その最初の場面ね。
うん。
うん。そう、なんかね、全体的にそのね、なんか、本当に集中力をそがれる出来でしたよね、今回。
そう、ちょっとね、見てて、すごい疲れるという。
疲れました。そういうのもやっぱ見るに耐えないでしょ、このドラ息子たちが。なんかもう。
まあそうだしね、ストーリーも結構ひどかったし、うん、編集とか状態も悪くて、うんうん、これ、ここまで見た中で一番辛かったですね。
最初なんか割り込み、アキラがそのバス停でバス待ってた、タクシーか忘れてたけど。あ、
バスですね。
バスですか。あれバス停で待ってたら、割り込む、なんか渡り哲也みたいなやつがなんか割り込んできて。なんだら、アキラはなんか別に知らん顔してんだけどね、その割り込みに対して怒る、なんかちょっと太っちょな女性がいてね。
う
ん、
ね、女中の花江ですね。
花江だよね。その時点ではまだ分かってないけどね。
そう。
秋田弁で。そうそう。こんなことよくあることよ、よくあることだから気にすんなよみたいな感じで、アキラはなだめるんだけど、
うん、
なんかね、ほら、昔あっただろって言って、割り込み注意したら殺人事件になっちゃったって。そしたら、あの人人殺しいなんていきなりそのこと言うから、なんかもう本当にアキラ濡れ衣じゃねえけどさ、全然もう、言いがかりもいいとこっていうね、そこで結局アキラがボコられちゃうみたいな。
そう、その割り込みした男が、うん、グラサンかけて、なんか、ゴブ狩りで、ゴルゴ13みたいな
空港なんです、ね。ゴルゴ、渡り、渡り、渡り、大門みたいな感じ
で。そしたらね、そいつが、そんな、お前、俺のことなんか言ってたかっつって、アキラに突っかかって、ボコボコにするっていう、なんか、見た目通りの、何の裏表もないキャラクター。
その時にさ、割って入って助けて、助けようとした、その、花江ちゃんとかも含めて、もみくちゃになっちゃうから、なんか、うん、アキラが持ってた包み、要するにあれ、おさむへの誕生日プレゼントだったんだけど、うん、なんか、初江ちゃんの尻にぐしゃってなっちゃってさ、なんか次のラーメン屋の場面でね、なんか、兄貴の誕生日だろうなって言って、これなって言って、ぐちゃぐちゃの包みなんだけどさ、そこは何も触れずになんか、
プレゼントくれるのもありがとう。中身何か分かんない。
中身何だったんだと思って、分かんないんだよ
ね。ねえ。潰れて困るようなものだから、服とかじゃないんだって思いましたよ。
だからね、一連のこの冒頭の物語がどこにどう繋がるんだっていうのが、ね、もう全然わかんないまま始まったって感じ。そしたらそのバス停で割り込んでた、割り込み注意したそのお姉ちゃんがね、その、吉次郎の女中さんだったっていう話ですけど、ね。
そう。
うん。要するにそれ、まあ、さっき説明だったけど、要は相続税がバカになんねえからっていう、その隠し預金を、の通帳が、どっか、なんか、その隠し預金したはいいけど、その後ボケちゃったっていうので、うん、どこの銀行にあるのかわかんねえみたいなのが、それを調査するのが仕事って感じでしたよね。
そうですね。
うん、うん。そうそう。だから最初誰、おさむだか、覚えてないな。アキラが最初入ったんだっけ。
アキラが家を訪ねてって、
うん、
なんかセールスマンのふりして訪ねていくんですよ、ね。
そうそうそう。高麗人参の。
あ、そうだそうだ。高麗人参のね。
そうそうそう。ねえ、そこでこの息子たちのね、なんか成金ってこういうもんでしょみたいな、
うん、
制作者の人が、なんか、もう、すごいわかりやすい、コントみたいな成金みたいな三人兄弟っていうか。
そう。あ、今回ね、全然関係ないんですけど、その息子たちが、シトロエンのスポーツカー乗ってるんですよね。
乗ってましたね。次男が乗ってたね。
そのシトロエンってなんかこう、不等記号の、くみたいな字を上に出っ張りを向けたのをマークなんですよ。それが2つ並んでる、上下に2つ並んでるので、はって思ったんですよ。隣のトトロって、あの宮崎駿ってシトロエンの、丸っこい車乗ってるんですけど、トトロのお腹にあるマークってシトロエンだって思いましたよ。
なるほど。
そう。こっから撮ってたのかって思って。
あ、そうなんですかね。
そう。全然関係ないですけど、隣のトトロの、あの、マークの模様の、うん、ことに気づきました。
うん、いい話じゃないですか。最初その息子を子供たちに、
はい、
子供たちは最初はあんまり関係ねえか。なんか要するにもう寝たきりになってる吉次郎のところに、アキラがセールスで行って、
ええ、
だけどなんか突然なんかこう飛行機のなんかプロペラの音がしたり、なんかの音がすると急にもうトリップしちゃうっていうかね、そのじいさんは、
ね。そうですね。
うん。なんかアマテラス大神の垂れ、なんか掛け軸にこう、
ええ、
花江と吉次郎がなんか拝んでる場面でなんか、なんかアキラがね、なんか花江に向かってね、このテンテル大臣って何これみたいな、なんかくだらない。そうそうそう。で、妹、このだから兄弟からしたら、その、言われるまでもなくその通帳のありかを気にして、まあそれだけが気がかりっていうか、
うん、
あれでしたよね。
うん。
で、妹は妹でなんかヤクザ者の探偵みたいなの頼んじゃってて、なんかちょっと濡れ場があったけどね、ホテルで。なんか気持ち悪い。
そうですね。そう。これなんで、この兄弟が、そもそも依頼人なのに、アキラとオサムと敵対してたんでしたっけ？
これ、依頼人兄弟でしたっけ？
あ、違うんだ。
もしくは違うかもしれないですよね。辰巳が持ってきた。
そうですね。
ね。うん、どこからの依頼だったか。多分これこの兄弟ではないですよ、確か。
おー。
うん。みんなが疑心暗鬼になってる感じでしたもんね。
うん。
うん。そうそうそうそう。どうだったっけな、もうなんか、あんまりこのホテルの場面がキモくてね、その後あんま覚えてないんだよな。松本家に泥棒が入るとかっていうのもありましたよね。
泥棒入ってましたっけ？
ああ、入った気がする。
そう。おさむがなんか、和服いっぱいな、女中みたいに並んでる。あれ、トルコだったのかな？トルコ風呂に通った。今ここで予告じゃない、あらすじ読んで、あれトルコだったんだって思って、和風トルコみたいなとこ行って、馴染みになって、なんて、おう、毎日来ちゃうぞ、なんて、なんか言ってましたよね。
要は、吉次郎のお気に入りだったのね、あの人が、ね。
そう。
で、あんたの名前なんつうのって、おまんですって言って。
そう。だからおまんだった。
おまんですって言ってね。
そう。おまんがその後、なんか、まあ、最終的に、吉次郎が入る施設にも出入りしてましたよね。スタッフになってたのかな。
それが納得いかないっていうね。花江でいいだろうって話。なんでおまんなんだと思ったけど。
ねえ。
うん。で、花江ちゃんがそこで、まあ、本当にその、もうまあ、要はこの松本家は物騒すぎるんで、
うん。
なんか何かしら事件がまあ起こるっていうかね。それで、花江ちゃんがさらわれるんだよね。
そう、花江がね、すごい車に連れ込まれそうになるんだけど、必死に抵抗して、
そしてアキラが救出。なんか、手でハンドルぐるぐる回して、なんか、パトカーのサイレンみたいなの鳴らして助けて
る。あ、そうそう。あんなの普段持ち歩いてんのか、みたいな。
だから、お前、なんのためにそれ持ってんだって話だけど、
ねえ。
面白いなと思いながら。
うん。
で、結局あれ、アキラ、おんぶ、花江ちゃんのことおんぶしたままペントハウスに積んでくるじゃん。
そうそうそう、そう。だから、どこ、千葉みたいな感じがするけど、あそこから、代々木まで、あんなでっかい お姉さんを、おんぶで運んだのか、みたいな。
で、なんか知んねえけどさ、その、連れてきて風呂入れたりとか、ドラム缶の風呂入れてあげてさ、なぜか、アキラもおさんも覗いてるっていうさ、なんで覗くんだよって話なんだけど、あの子どういう、あれで捉えてんだっていう話。
まあ、アキラはね、結構愛着障害だから、うん、こういうお母さんみたいなタイプの女性は合うと思うんですよ。
あの、なんつかね、だんだんこの子可愛く、なんか他のキャストひどすぎるから、うん、花江ちゃんがすごく可愛く見えてきましたね。
そう、花江ちゃんはね、とっても、ピュアで、素敵な女性だなって思ってましたよ。
素敵だよね。うん、なんかちょっと、何気にちょっとオシャレだしね、なんかね、赤いカーディガンとジ
ッパーの可愛かったけど。
ねえ、そうなんですよ。だけどさ、なんかあんなすごい、まあ、言うちゃ悪いけど、すごいデブじゃないですか、なんか。
そうですね。
ねえ、なんか、おさむが風呂をなんかのこっそり覗くとかもあんま意味わかんないとか思いましたけど。なんでなんだ、それって。わからんと思いながら。で、なんかそこでちょっといろいろ秘密を聞くんだよね。そのじいちゃんのお守り袋になんか鍵が入ってて、どうとか。
そう。
うん。だから結局そのじいちゃんさえ取り込んじゃえばね、その鍵のありかで、その、まあわかるからなんつって、うん。銀座だか、兜町だったか、どこかだったかみたいな感じで。よくわかんねえんだ、俺この辺見てても。なんか、いや、3億だよ、3億なんて喜んだけど、え、何が3億なんだろう見てたけど。
ねえ。
なんか最初、1億5000万つってなかったっけと思ったんだけどね。
うん。
なんか、いろいろ隠し金庫がいろいろ分かれてて、トータル3億なのかなとか。なんかよくわかんないまま見てたけど。
うん、まあこの話はね、セリフも聞き取りづらいから、俺はもう諦めてましたよ。あんま細かく。
諦めるね。
ちゃんと理解しようとするのは。
ですよね。結局、じいさんのことも積んでくんだもんね。
そう、じいさんも連れてきて、ペントハウスで暮らし始めるんだけど、その、花江ちゃんのお守りに入ってた合鍵を開けてみたら、ガラクタしかなかったんですよね。
うん、ガラクタしか入ってなかったんだ。
そう。
うん、
そんで、おさむが言うんですよ。あんたのことをここで面倒見ようと思ったけど、やっぱ出てってくれって。
ねえ。
ねえ。
だけど、どうしたんだっけ、結局またその後、兄弟たちとなんかじいちゃんの争奪戦になるんだっけ、なんか、連れ戻し来るみたいな感じで。
どうだっけな
ぁ。ねえ、あんま全然覚えてないですよね。
うん。
だけどまあ、なんかじいちゃんのセリフとしてね、その、あの息子どもよりも、なんか実の子供よりもあいつらの方がなんぼか優しいみたいな、
うん、
なんかセリフもちょっとあったけど。
あ、そうそう、なんか、じいちゃんがペントハウスにいると、うん、笑顔になってたみたいな、花江が言うんですよ。
ああ、そうですよね。だけどそれ、どんなシチュエーションだったかとかあんまし覚えてないですわ。
ねえ。
うん。で、結局その、辰巳さんも含めて勝ち込み行くよね、松本家に。なんか、アキラがタイヤのホイール外して。
そうだ、あれ、意味が分かんなかった。
いや、まあ、なんか、バーと逃げるときに追ってこられないようにっていうしか、なんか細工なんだろ
う。そうだけど、そこまでちゃんとやんなくたって、うん、タイヤに穴開けるでいいのに。
ほんと、全くそうですね。
うん。
そしたら次男坊がなんか顔出してきてね、おい、じいちゃんよ、ヨーロイン勝手に入っちまったよ、なんて言って。あれな、うん、ボケてなかったんだよ、結局嘘だったんだな、ちゃんちゃんって感じ。え、
うん、みたいな。なんでしょうね、あんな。だから、うん、戯れに戦争ごっこしてたんでしょうかね。
本当だよ。だからそういう筋だったら、結局そこ大事なとこじゃないですか、ボケてるふりしてて実は正気だったんだったら、そこはあの内田浅尾の演技で見せてよって話なんだけどさ、
うん、
こんな大して思い入れもね、次男坊のセリフで言われてもなんだピンとこなすぎるよこれって話だからねえ、で結局その愛好ホームって言ったかな、愛に光で愛好ホームなんてところにホームに入
って、そうですね、
うん、そこのまたそのまたさらに離れでなんかこう、なんか悠々自適な生活っていうか、うん、
なんか結局、あの、ホームを経営してたみたいな感じだったんですか？
いや、あれ多分、もう買収するんじゃないですか、あれで。
買収して、自分はなんか肉を食べて、うんうん、飯を出してやれ、なんつって言ったら、うん、こんなのまずくて食えたもんじゃねえ、つって、おさむが切れるっていう。
そうそう。なんか、老人食みたいなね。なんか、
うん、
まあ、まずそうなうどんが出てくるんだよね。なんか。
そう。
それで、ブチ切れるみたいな感じでさ。 なんか、そうそう。まあ、要するに、まあ、豪畜じじいでしたね、この場でもね、結局その。
そうですね。
なんか金の、今の時代の奴らには、その、金のありがたみっていうのが全然わかってねえとか、なんとかつって。
うん。
お前らになんか一目くれてやらんみたいな、すごいなんか、なんとも言えないあれでしたけど、俺、せめ、花江ちゃんだけは引き上げてやれよっていう。そこで、その、海外人世話してるのがおまんちゃんっておかしいでしょって話なんだけど。
トルコ領
だ。花江ちゃんだけでも救ってやってくれ、せめてって感じでしたよね、もう。
ええー。
で、なんかさ、おさむがもうそれにぶち切れちゃってさ、何すんのかと思ったら、なんか、いきなりコントが始まっちゃうしね、なんか、いきなり戦争コントみたいなの始まっちゃってさ、なんか、タタタタン、タタタタンなんつって言って、なんか、内田浅尾をなんかからかったぐらいにして。
そうだ。
謎ーと思って。
ほんで、なんか、
これで終わりでいいですか？
SE で本当に銃声とか爆発音がするんですよね。
そうそうそうそうそうそう。いやー、わけわかんなかったですね。
そうですね。
結局、探偵者としての仕事もこれ入んないよね、これね。
全然入んないですね。
だけど、なんか、なっけなしの金出し合って、花江ちゃんがなんかね、花江ちゃんはなんか田舎さ帰るみたいな感じで。
そうそうそう。
花江ちゃんには都会は向いてないよみたいなさ、なんか慰めみたいな感じで。うん、で、選別、いらないっていうのは無理やりあげて、じゃあねって言うんだけど。いやいや、そこをもうちょっともう一頑張りして、これ、このホームでちゃんと幸せに暮らせるようにしてやんなよって思ったんだけど、なんかよくわかんないと思
う。そうですね。
ちょっとね、内田浅尾がね、わかるでしょ、この人。
はい。あの人気でいっぱい出てた。
うん。あの、呉の長老ですよ。大久保長老ね。
そう、大親分みたいな。
大親分。あの時も腹黒かったけど、まあ、それどころじゃない、あのこんななんか小ずるさっていうか、もう、ひでえなと思ったけど
ね。ねえ。
いや、とにかくね、その、まあ、この編集の雑さとかもありますけど、
ええ、
とにかくこの絵に描いたようなドラ息子たちのゲスさに、こう、やっぱその、サブキャラが魅力じゃないとね、あんま物語をなんか集中して見れないですよね。なんか本当きつかったです、これ見てて。
そうですね。まあ、正直つまらなかったですよ。
いや、めっちゃつまんねえよ、これ、悪いけど。いや、そういうのは言うべきとこは言った方がいいと思います、これは。
はい。
はい。
続いて、今回最後になりますね。
はい、
第22話、口なしの花に別れのバラードをです。
はい。
ゲスト、篠ひろこ、久保明、家由美、家政かな？
わかんない。
あらすじです。おさむとたつみは、華道藤宮流の事務員、瀬川久保明の依頼で、家元の陽子、篠ひろ子を結婚式場からウェディングドレスのまま誘拐した。陽子は最近両親を失い、その上事故で死体不自由の身の上、そこをつけ込んで家元の座を狙う藤宮流理事長、家由美家政、の陰謀で理事長の長男と無理やり結婚させられようとしていた。しかしこの事態を見かねた瀬川が何とか結婚をぶち壊そうと花嫁誘拐を依頼したのだ。おさむと辰巳は陽子をおさむのペントハウスにかくまい、明と瀬川とを連絡係として藤宮流の事務所に潜り込ませ、次の手を打つ気を待った。しかし、陽子の清楚な美しさにまず辰巳が参ってしまい、修も陽子に好意を寄せるようになって、本来の仕事は二の次になってしまった。ところがある日、陽子が突然車椅子ごと姿を消したことから、修は藤宮流をめぐってさらに複雑な陰謀があることを知る。これちょっと間違ってますね。ある日、そう、突然車椅子ごと姿を消したって言ったけど、車椅子は残ってましたよね。
残ってます。しかも別にそこで全貌がわかるわけじゃないから。
ええ。
うん。出し抜かれたってだけだから。
まあ、ただね、この話もね、すごい、なんか、もやもやする。そもそも依頼がもやもやするし、
よくわかんない、
ね。なんだそりゃみたいな話でしたよ。うん、
結局、瀬川の最初の依頼人の瀬川の二枚舌だもんね、これ。探偵にも依頼はするけど、瀬川の腹はそこまでは明かさないから。
ええーね。
なんか、だから、でも、今回唯一高子さんが出てきたんだよね、その岸田京子がね。
そうですね。
だからそこでちょっとなんかこの男怪しいみたいな目線はちょっとありましたけどね、最初に。なんか企んだあなたみたいな目線は、最初はちょっとありましたけどね。
そう、なんか、スキャンダルを無理やり起こすみたいな、起こさせろみたいな瀬川の依頼だったじゃないですか。
はい。
それも別にスキャンダルなんか、そんな実態なくてもマスコミになんか適当に流せばすぐね、
うん。本当だよね。
成立するだろうし、なんでそんな探偵になんかこう仕掛けをさせてスキャンダルしなきゃいけないんだって思いましたよ。
なんかそういう話いくつもありますもんね。なんか辰巳と口裏さえ合わせるだけで OK なんじゃないみたいな。そう。まだの行動に起こさなくっていう、そういうのはいくつもあります。ね、
またそんな調子でした。
本当ね。まあ、要するに表向きの、その、瀬川の表向きは、その、綾部情報社への依頼っていうのは、つまりその、うん、要するに家元の先代の、先代の家元が死んでしまってね、要は、うん、篠宏子のお父さんが死んでしまって、
うん、
その、そこの老いにあたるその、現理事長が、まあ、好き放題やってるのを、まあ、追放するっていう、あの人の好きにはさせないっていうね、
はい、
この藤見を救うための、この一芝居だみたいな、要は依頼の仕方としてはそうだったんですよね。
そうですね。
でもまあ、うん。だから本心で言えば、この人はでも結局自分が乗っ取りたかったっていう話でね。
ええ
ー。うん。
まあ、瀬川は、自分を理事長にし、うん、理事に加えろっつってましたよね。
まあ、そういう要求がね、後半で出てきましたね。
ええー。そう
そうそう。まあ、だから結局、まあ、結婚式の式場に乗り込んで、ね、花嫁をさらうのは、まあ別に造作、まあ、探偵、ね、治的にはまあ楽な仕事なわけでもね、それをまあ、あっさりとこう、さらって、ペントハウスに連れてっていう。ああ、なんかペントハウスに連れてくのも、事務所に連れてくじゃダメなのって思ったけどね、これ別に一応、綾部事務所が請け負った仕事なんで、風呂まさかお前、家元あのドラム缶の風呂に入れる気かよっていう、なんかよくわかんない。
それにね、あんな、車椅子なのに、あんな階段いくつも登らなきゃいけないようなとこ、よく連れてったな、みたいな。
本当ですよ。ちょっと、後で公園行ったりするじゃないですか。そういう時も、ただ、いちいちこう、めんどいでしょっていう話なんだけど。
ねえ。
ペントハウスを書くもんにはちょっと無理があるよって話で。なんかそこで、結局、辰巳さんがやっぱ、陽子さんが気にかかっちゃっててね。ペントハウスに預けたはいいけど、あの二人が相手じゃちょっと心配なんで私も行ってきていいですかなって、タカ子になんか許可取って。なんかホテルのビーフシチューとフランスパン差し入れに持ってったぐらいです、最初の晩に。うん。うん、ね、これほらシチューを温めればすぐに食べられるからって。それとこのフランスパンなすって、ポンってフランスパン出したら、おさむが、うわ、アキラの見てとかなんかって、まあくだらない
し。下ネタ。
うん。まあ、ごちそうプラス、あとこの、暇な時に言ってた芥川賞の小説をエマニュエル夫人ですなって。だから、そのチョイスも何なんだろう。わけがわからん。
ポルノですよ。
アキラが遊んでね、兄貴、芥川賞って何だなって。ああ、知らねえよ。ロック座の賞かなんかだろうなとかって。まあ、細かいセリフはね、まあ、いちいち面白いって感じでしたけどね。そこでなんか、こう、ちょっと楽しい宴が始まるんですよね。なんか。
そうですね。
アキラがなぜかハイテンションっていう。なんか
そう、で、音楽かけろって言ったら。
音楽なんだっけあれ、オクラホマミキサーだっけあれ。
そう、オクラホマミキサーが、なぜかステレオから流れて、レコード持ってたのか。
俺、クッコはこう爆笑しましたよ。なんかすぐさまかかるから。なんだそれと思って。
ね、なんかね、このペントハウスでかかる音楽って結構、浪曲とか。
そう、ないのかよってさ。
なんか普通にの流行りの音楽は全くかかんないですよね。
かかんないです。かかんないです。なんかね、音楽かけろって間髪入れてあれが流れてもなんか爆笑してしまったもん。でなんかハイテンションのアキラがなんか辰巳とか治のがなんかほっぺた小突きながらなんか踊るから、なんなんだそのテンションと思ったけど、まあそれ見て、やっとそのずっとムスっとしてたその篠宏子を扮するそのなんだっけ、藤宮陽子さんがね、そのなんか酔っ払いの三人のやりとり見てなんかすごい急にニコニコと思わず笑んで、うん、笑ってしまうみたいな感じで。
うん。
まあちょっとした和やかな雰囲気になる。そう。
そうでしたね。
これってその最初の依頼のそのさらうっていうね、はい、花嫁をさらって結婚式をめちゃくちゃにしてやるっていう目論みが、結局それはその現理事長のおじがそのうまく立ち回っちゃうんだよね。ちょっと陽子さんが急病で 急遽結婚式が中止みたいに取り計らって、なんか大した問題も起きずに、この、こんだけ騒いでさらったはいいけど、大した問題も起きないまま、なんかちょっと収まっちゃってるから、なんかこう、うん、結局第二の手を考えなきゃいけないってことで、瀬川がその、アキラをなんか、ね、就職させるっていうか。
そう。家元、ね、藤宮流の、なんか社員、スタッフに、うん。
そうそう。なんか連絡員として、アキラをお願いするみたいな感じで。で、なんか、そのホストの時もそうだったんですけど、アキラのここ一番って必ず蝶ネクタイっていうかね、また、そうですね、無駄にでかい蝶ネクタイして。
変な蝶ネクタイ。
変な蝶ネクタイしてって感じで。そうそう。うん。そしたらなんかまあちょっとそこでなんかちょっと理事長となんか瀬川のちょっと やりとりっていうかね、なんかやいのやいのっていうのがあったりして。で、辰巳は辰巳でまたペントハウスに行ってね、アキラがもう仕事っていうか、もう出向いてるから、おさむが陽子の相手をしてて、なんかちょっと外に出てこいなんて言ってね、私も外出たいわなんて陽子さんが言って。で、なんか乗馬のなんか馬見れるところね、行ってました。
こんな代々木の近くにあんのかな？
ねえ、どこなんだって感じですけどね。どうやって積んでたんだよね。
そう。車じゃないといけないぞ。
陽子さんもなんか落馬したのがきっかけで足をなんか歩けなくなったみたいな、回復層が挟まってましたけどね。
そう。
ねえ。なんかそこででもちょっと収むと、なんかこう、あんまり遠慮がないから、まあ、要は虎さん的役割なんで、ここでも。なんかちょっとね、閉ざした心をこう開く役割っていうか、ちょっとこう破天荒なおさむがやっぱこういう人には意外と向いてるっていうか、なんかちょっとパン買ってきたりさ、ビー玉とか
ね、もちろん柔らかい。アンパンっていうのはこうやって食べるんだっつって、アンパンの食べ方を指南してまして、ちぎってちょっとずつ食べてるよ、陽子に、あ、玲子に。
ね、
陽子だ、陽子。陽子
ね。うん。パンってのはこうやってかじるんだよ、みたいな感じで。
うん。
うん。で、ビー玉遊びみたいな。で、ビー玉、そのビー玉貸してなんつって言ったら、いや、やめときなよ、この辺犬がおしっこしてるから汚いよなんつって。どうやって遊ぶか知ってるかいなんつって、看板になんかビー玉投げてポンと当てて。で、私にもやらせてよなんて時に、そこでおさむがちょっとこう、なんかビー玉をこう、なんか服の裾かなんかで自分で拭って綺麗にして渡してあげるみたいにね。なんか、まあ、ちょっとしたいい場面っていうか、あ、これちょっとおさむに心開くかも、みたいな感じはちょっとありましたけど
ね。そうですね。でも、ビー玉ってそんな遊び方じゃないですよね。
うんうん、ただ、うん、あんな遊び方じゃないですよね。ただ投げつけてるだけじゃんって思って。
そう、石でもいいじゃん、みたいな。
うん、本当ですね。ただ、ペントハウスでなんか毛糸のなんか繕いみたいな二人でなんかやったぐらいして。
そうだ。
うん。で、辰巳がなんか仕事だなんつって言ってね、藤宮の、会館に乗り込むぞ、なんつって。
うん。
まあ、つまり、その、第二の手っていうかね、その、要するに、瀬川がまあ、裏で全部仕組んでんだけど、その、脱税の記録みたいなのを全部ノートにまとめてて、それをまあ、瀬川が明に渡してて、明が辰巳さんたちに渡すみたいな。で、そのネタ、ノートをネタに、この会社を、会館の理事長を譲るっていうのが、まあ、要件というか、毎朝新聞の辰巳、毎朝新聞か。毎朝新聞の辰巳ですなんて乗り込んで、そう、そのノートを見せたら、それ1000万で、買い取ってもらったんですって。
そうですね。
これはだからあれですよね。お家騒動とはまた別の 副収入というか、振って湧いてるか。うん。
珍しくちゃんと金を、ゲットしてましたよ。
ゲットしてました。そこでちょっとした仲間あれっていうかね、この1000万どうするの、社長にちょっと振って湧いたようなね、この金。社長に渡すの、辰巳さんなんて言って。どうしろって言うんだよ、みたいなね。いや、なんか、この時点では、まあ、割とこの、パンとかビー玉とかでちょっと仲良くなった、この、陽子さんに、おさむも結構情が湧いてて、ね、この一千万ちょっとなんか、みんなで分けて、陽子さんにちょっとあげたらどうみたいな感じで、おさむが言って、まあ、それをあっさり辰巳が突っぱねるみたいな感じでしたけど。
そうですね。なんか、その金は、ちゃんと社長が言ったのか、つって、おさむが疑うと、その場でパッて電話で、私がお願いしたのよ、つって。
おさむちゃん、要件はそれだけ、なんつってね。
そう。
あのね、一言だけのって感じですけど。
うん。
うん。
辰巳は裏切ってなかったみたいな。
そうそう。で、なんか、脱税騒ぎになっちゃって、結局、そのなんか、おさむたちに1000万で蹴り、あ、辰巳たちに1000万で蹴りつけたはずなのに、結局その脱税が新聞で明るみになっちゃうんですよね。
うん。
うん。だから結局そうなると、あの新聞記者たちがバラしたのかって、日常的にはそう思うもんね。はい、で、なんか、瀬川はそれ全部アキラのせいにして、罪を追っかぶせるみたいな。
うん。
なんか、そこでちょっと珍しく、高子さんがね、なんか全編通してもいいぐらいの怒りの表情を見せるっていうかね。
うん。
あの、出し向いたつもりでしょうけど、そうはいかないわ、みたいなね。そんな、お名を着せられて黙っておけないみたいな感じで。
うん。
そこでなんか、辰巳もなんか奮起するっていうか、なんか共同戦線を張ろうなんて、ペントハウスに行ってなんか、セガをやり込めるん
だ。そうだそうだ。その前に、あんたたちはもうこれっきりだっつって、おさむが、
ありました、
うん、絶縁宣言をするんですよね。
そうそうそうそうそう。セガに一方的に仕事打ち切られてね、もうこれで終わりだからっつって。あ、そっか、それで、ヨーコさんがさらわれちゃうんだもんね。
そう。
うん。まあ、さらったのも瀬川の、まあ、芝居だけどね。まあ、瀬川のアジトにこう隠されちゃってるわけだけど。
へ
え。まあ、そして、ヨーコをさらって、探偵者には、まあ、まあ、綾部情報者には仕事はもう打ち切りで、つって言って。まあ、でも一応ギャラはまあ、そこで上げてるみたいな感じでしたけど。うん、だから、辰巳、ね、辰巳が、もうこれで終わりだからって言って、だけど、ようこさん出てきてねえじゃねえかよ、みたいな感じ。もう、でもそんなことはもうどうでもいい。仕事は終わったんだ、みたいな。あんた金さえもらえればどうでもいいのかよ、みたいな感じで仲間割れするっていう感じ、ね。うん、そうだ、そうだ。それが最初にあって、新聞で脱税が表だとなって、なんか仕返しが始まるみたいな感じでしたけど。
そう。
まあ、ね、なんか盗聴器とかもあっさりバレてましたよね。
何なんでしょうね。そう。おさむとあきらが、その、家元の、あ、富士宮中の社長室みたいなところに盗聴器を仕掛けると、うん、生け花のところに、そんな目を引くところに、つけちゃダメだろうみたいな。
ダメでしょ。で、コツコツ足音が聞こえてきてからね、お、来るぞ、なんて言って、逃げろ逃げろなんて。なんか、アキラがそれペンチかなんか置き忘れてて、それをオサムが取りに戻ったら逃げ切れずにオサムがちょっと戸の影に隠れるみたいな。
うん。
うん。だけど、あの隠れたのもなんかぶっちゃけ何の意味もなかったけどね。そう。
まあ、おかげで立ち聞きできたから
。
盗聴器いらなかった。
もう見つかるかどうかなんていうハラハラ場面も一切なんか結局オサムがセガを詰め寄るっていうかね。
ね
え。いきなりボコボコにリンチしてるからさ、なんかもう。
うん。
うん。そこになんか、まあ、これも芝居だけど、辰巳がなんか助けるふりしてね、なんかね。若いもんはすぐ暴力振るうから、大丈夫ですかなセガを助けて。で、結局、セガのマンションに辰巳は一緒に行くっていうか、あれで。
そう。
うん。で、来るなりちょっとトイレ貸してもらえますかって、トイレの扉をちょっと開けといて、なんかセガがもうその場で、その、陽子さんに電話かけるから、そのダイヤルのその戻る音の長さで、なんか番号を当てるみたいな、なんかちょっと探偵っぽいことしてたけど、なんか辰巳が。
ねえ。
そこでなんか電話番号を割り出すみたいな感じで。
そう、そんなスキルがあったのかみたいな。
そんなスキルがあったのかっていう。しかもねえ、仕事を急に打ち切ったその探偵者の人間が自分のマンションに来てるのに、ねえ、トイレに行かしてる隙にその陽子さんに電話かけるっていうのも行動としてありえないだろうって話なんだけど。
ねえ。
なんか、トントン拍子に話が溜まってくっていう感じですけど。
そう。
で、おさむ、まあ、辰巳もおさむもそこに、陽子さんの隠れ家に乗り込んだ、おさむが乗り込むの。
そうですね。
うん。結局それ、陽子さんも瀬川と一緒に仕組んでたんだよね、これって。
そうなんですよ。
だけど、うん。瀬川とまあ一緒になるつもりでいたらしいんだけど、瀬川は結局、ね、別に地位だけが目的で、別に陽子さんのことは好きではなかったみたいな。なんかそういうことをおさむにこう、なんかばらされるっていう感じでね。
うん、
いつまでもあんた弱いもそうやって弱いもんぶってるから瀬川みたいな夜に付け入れられるんじゃねえかって言ったらいきなり車椅子から立ち上がってあれって感じで
前回のね、うん、内田浅尾がボケてなかった
と同じパターンと
そうどんでん返しがあるんです、
うん、あっさりみたいな感じでね。で結局この陽子さんが富士宮会館に乗り込んでなんかずんずん歩いてくるから社員たちびっくりみたいなあれって感じ、ね
もうちょっと最近歩けるようになりましたぐらいの程度の方がいいんじゃないかって思ってハラハラしましたよ。
何もうお構いなしみたいな感じでね。
ねえ、杖つくとかさ。
うん。で、瀬川へ追放するんだよね。これが私の理事長の家元としての最後の仕事だ。あなたはもうやめてもらうっつって言って。うん。だから、あの時点ではなんかちょっとおさむにこう、その後の人生を託すみたいな思いがちょっとあったのかな。なんか、おさむと一緒に生きてみたいな思いがあったんでしょうね。だから、そして歩いて、そのね、会館を後にしようとしたら、おさむがもう扉の向こうで待ってるって感じでさ。
そうですね。
ね、ね、そしたら社員たちがね、家元がいなきゃ困りますなんて、お願いします、戻ってきてくださいなんてことをみんなで説得して。
うん。
うん。で、手元からそのいつかのそのビー玉がポロッとこぼれ落ちて、
うん。
おさむの目の前で振り返って。
そうか。全くそんな、おさむと、ようこの恋愛の感じは、まるで気にせず見てましたよ。
うん、なんかまあちょっと乗馬のあの場面でちょっと距離が詰まって、
うん、
まあ、ああいうこう、生まれながらのその、まあそういう家に育った人のが、まあ、トラでもそうですけど、
うん、
ね、そういうまあ自由な男に出会った時に、なんか気分が解放されるみたいな部分はまああるんでしょうけど。
まあでもね、まあ、それにしたってね、ようこは終始無表情でしたよ。
何せ演出がやっぱ下手ですよね。もうちょっとそういう感情の機微をうまくできないもんかなって思いますけどね。
うん。まあ感情を押し殺してると取ればいいのかもしれないけど。
いやー、でも。
なんかあんまもうちょっとね、淡い恋みたいな雰囲気出してくれれば俺もそういうふうに受け取ったんですけど。
でもね、そういうはずなんですよ、多分ストーリー的に。
そうか。
でもね、やっぱこうね、下手だなと思ってました。うん、で、そう、なんか、おさむへのその思いもそうだし、
うん、
その、だから、そういう腹積もりでこう、車椅子から降りて乗り込んでて、
うん、
最後にその、引き止めるんだけど、みんながね、
うんうん、
あなたがいなきゃダメなんです。でも、それもなんか関係性も薄いっていうか。
そうですね。そもそも、それこそ、加藤に対する情熱も特に描いてないじゃないですか。
うんうん、全く描いてないし、この人たちとの関係性もいまいちだから、あんまりそれでを、その戻ってくださいっていう人たちを、にほだされるほどのなんか関係性も全然見えてこないんで。
そうですね。
なんかすべてにおいて中途半端な感じがしましたね。
ね
だからその、辰巳とか修が、陽子さんに抱く恋心もいまいちわからないっていう。
うん、だからね、そう、確かに美人だけど、俺は全く魅力を感じずに見てたので、それも大きいですよ。
うん、ね。ねえ。
うん、でなんかつまんなそうな面しかしねえ女だなって思って見てましたよ。
ねえ。そうなんですよ。最後の場面で、だからそれでこう、まあ、結局その、陽子さんは、要は家元としてもう一回再起するってことになって、
うん、
だからもうこれもうここまで来ると仕事関係ないっていうかね、修と辰巳はもう、なんか安入意な感じになっちゃってて、結局その、ね、まあ現場に戻ったんだっていうことで、割とこう失恋したみたいな雰囲気になってて、ね、で、アキラがなんか元気出しないよなんて言って、またオクラホマミキサーかけて。なんか、車椅子がまだそこに残っててさ、
うん、
で、なんか、アキラがその車椅子をこう、なんか撫でたぐらいにして、自分がその毛布かなんか膝掛けか、陽子さんが使ってた膝掛けをなんか頭に被って、私陽子よなんていきなり言うから、なんか辰巳と修でなんか陽子争奪戦みたいな感じで、アキラのことをなんか、アキラをなんかこうね、よこせ、こっちへよこせみたいな、なんか超わけわかんないコントシーンっていうか、
はい、
これで終わりでいいのかよっていう話なんだけど。
ねえ。なんかね、今日、うち5歳のお兄ちゃんと2歳の妹がいるんですけど、
はい、
なんかね、2歳の妹はお兄ちゃんのこととにかく好きで、なんかこう、遊んでるとまとわりついていくんですよ。
うんうん、
それが鬱陶しかったみたいで、お兄ちゃんの方がバーンって振り払ったら、妹の、なんかね、肩がテーブルにガツンって当たったんですよ。
はい、
そしたら、うわーん、痛いーつってこう泣き出して、抱っこ抱っこって僕のところに来たんですよ。では、痛かったねって撫でてやって、はい、で、抱っこして膝の上に乗っけたら、うん、僕のね、耳をね、両耳を両手でこう掴むんですよ。
はい、
そしたら、だから僕も、娘の耳をこう、掴んだら、うひゃひゃひゃひゃってすごい笑い出して、それを何回もうひゃひゃひゃ、うひゃひゃ、うひゃひゃひゃってやってるうちに、 お兄ちゃんが拗ねて、つまらなそうに、なんか塞ぎ込んじゃうっていうのがあって、なんかこの辰巳と明と修の関係を見てると、そんなことを思い出しましたよ。
なるほど。
じゃれ合ってると寂しくなるみたいな、自分が冷たくしたくせに。
トラさんの収録してた時ってさ、なんか、お嬢ちゃん、小泉さんの後割りついてるって気持ちよくてしょうがないって言ってた。ええ、今、お兄ちゃんなんですか？
まあ、誰にでも割と、
そうなんですね、
家族大好きだ。
まとわりつかれるのが気持ちよくてしょうがないって小泉さんが言ってたの覚えてますよ。
そうですね。今でも気持ちいいですよ。
なんかな、なんか、タイトルが、口なしの花に、別れのバラードでしたよね。はい、74年って、これ75年か。口なしの花語り哲也の歌ですよね。
はい、ああ、そっかそっか。
この年の流行歌ですよね。
確かに。
うん、めっちゃ流行ってて。俺、2歳とかなんですけど、3歳か。俺3歳、俺のなんかね、最初に耳に入ってきた流行歌って口なしの花なの。親父が常に歌ってて、風呂とか車の中とかで。
へ
ー。最初に覚えた歌が口なしの花です、俺。
へー。どんな歌か俺わかんないですよ。
あ、本当に。口なしの花ってそれこそ、あれ、東映のヤクザ映画でも、渡里哲也がヤクザ役で、そのままの。
後で YouTube で見てみますよ。
はい。篠広子が当時はカタカナだったんだなって。まあ、いろいろそういうのは。
おー、本当だ。
若手女優ですよね。なんか、俺が中学生ぐらいかな、なんか全盛期だった気が、なんかちょいちょいいろんなとこ出てた気がしますけどね。なんか大女優なイメージがあったんだけど。なんか最近すっかり見ないなっていう感じありますけどね。
そうですね。
なんかだからね、まあ、すべての作品でやっぱ、なんか伝えたいことっていうか、その、やりたいことっていうか、ストーリー自体は面白そうになれるのに、ほんともったいないことをしてるなっていう感じが。
どっかで必ず破綻しますよね。
ねえ、なんか全然いい感じじゃんみたいな、もうちょっと詰めなよみたいな。なんか、やっぱその、取り出しの、なんかまあ、脚本を詰めるっていう余裕もなかったのか。ねえ、
そうでしたけどね。
もったいないですね。なんか、成金の息子たちとか、ねえ、ほんと寿司源の妹の殺されちゃうとことか、もうちょっとこう、もうちょっとなんとかなんなかったかみたいなのは。
ねえ。
うん、最初の絨毯バーだけでしたね。よかったの、俺。
絨毯バー楽しい話でしたね。まあ、最終的にむちゃくちゃになるんだけど。
だけどさ、次でもう最後の4本じゃないですか。
はい。
なんか、もうちょっと、もうちょっと楽しく終わりたいなっていうのが
。そうですね。
うん。いや、前回の4本俺結構何気にすっげえ面白く楽しんで見てたんで。
おー。
ここへ来てまたこんなモヤモヤができるのかみたいな感じでしたよ。
そうですね。まあでも、前回の4本もそんなに、手放しでいいかっつうとそうでもない。
いやいや、負担はありますけどね。
うん、
まあでもなんか魅力的なサブキャラは割といたかなと思いましたね。
そうですね。
ボクシングジム、メリー、なんかね、現地のね、部長とかね、割とそういう愛されるキャラが出てくるだけでも全然いいからさ。うん、松本さん
も。高橋陽子良かったですよ。
高橋陽子も良かったじゃないですか。だから。
まあ最終的にドン引きですけどね。
ドン引きですけどね。そう。まあまあでも、いいと思います。こうやっていろいろと。揺さぶられるっていうのは、あまりにもこう、保証付き、お墨付きの楽しい作品ばかり見るっていうのも、まあ、ちょっとそれはそれでっていうのもありますからね。
はい。
こうやって、揺さぶられるのもいい経験ですよと思いながら。
そうですね。さあ、じゃあ今日はそんなところで終わりにしましょう。
はい、ね。はい。
はい。ではどうもありがとうございました。
じゃあ、来週はじゃあ一応、
はい。
まあ、最後の4本やって、
はい。
一応全体の振り返りっていうか、その、ベストキャラみたいな部分もちょっと考えつつって感じでしょうかね。
そうしましょう。
タミさんも読んでて、ちょっとじゃあ、やりましょう。
はい。どうもありがとうございました。はい、
どうもどうも。
はい、さようなら。
注文した料理と、
映画。
この映画味わうの。